おはようございます。本当に今日も天気が良くて素晴らしいですね。ちょうどいい気候で、今日の朝はセミがまだ鳴いてたんですけど、その前の日はすごい虫が鳴いててですね、ちょうどこう秋がこう覗いているというか、そんな感じなんですけども、すごい好きな季節です。で、今日はですね、さっきのメッセージもあるんですけど、ちょっと出が多いかもしれないですけども、ちょっと許していただいて、で今日のタイトルは神様のくださる新しい霊です。この写真が綺麗だったので選んで最初のページに置きました。これ最近ですね、インスタ映えすることがですね重要にこうなっているようで、インスタ映えというのはインスタグラムという、SNS があってですね、写真をシェアするんですけども、そこにこういい写真を載せようとしてね、皆さんですね工夫してるんですけど、こう太陽をね手に乗っけてみたりとか、こう太陽をねこうしたりとよくあると思うんですけども、すごく綺麗な写真です。でも今日は写真の話ではなくて、新しい霊の話なんですね。本当に素晴らしい綺麗な写真です。神のくださる新しい霊、どんなに素晴らしいだろうちょっと今思うかもしれませんが、最初のスライドはちょっとですねこうなんです。先の見えない現代、この男の子の可愛さにちょっと見とれてる時もあるかもしれません。ちょっとこういう感じでですね、先は見えないし、実際そのようなこう空気が感じられるような気がします。例えばですね、この間も、メキシコで大きな地震がありました。もうすでに何十人もの方が亡くなっていると報道があります。それからすぐ隣 のカリブ海では、今度は台風が、ハリケーンがですね、すごい、ものすごいハリケーンで、一つの島がもう全く完全に壊滅をするようなことが起こっています。日本でも先日秋田でもまた地震がありましたし、熊本でも大きな地震があった後、さらに豪雨でですね大変な被害が続いています。もう何日も避難生活を送っている方が大勢いらっしゃいます。世界的にも今、例えば東南アジアの方では難民の、カンボジアだと思うんですけども、本当に多くの方々の、もう本当に普通の人たちが難民となって避難をしなければならない、たくさんの人が殺されています。中東もそうです。日本も見かけ上平和に見えるかもしれませんけれども、最近本当にこう本当に悲しいんですけども、人身事故の多いなという気がちょっとしています。この間も幾多の方で、ある学生が自ら命を絶ったというようなことを聞きました。何かですね、こう見えない不安がそこにあるんです。でもちろんそれをですね何とかしようとするんですけども、例えばお隣の国 あるリーダーをですね、もう世界中がどうしようもないわけです。どうしたらいいだろう、で何かできるかと思うんですけども、そこで足並みも揃えられない、自分の思惑がある、だからといって、ということでですねうまくいかないし、もちろん見通せない、何が起こるかわからない、人間の限界をこう思い知らされるような気がします。で今日の新しい例なんですけども、クリスチャンには希望がある。でクリスチャンで今なくても希望がある、そういうことだと思うんです。この時代は何でかというと、これから読みますエゼキエル書という時代は今の時代に少し似ているような気がします。で特にですねまた面白いのは、一時こう繁栄があったんですね。繁栄があってそれをこう引きずっていてですね、それがかえってこう目が見えなくなってしまうような事態に陥って、日本も戦後非常にこう急激な回復をしました。もう奇跡のような回復だと言われることもありますけれども、高度経済成長があって、でそれで非常な繁栄をしましたから、何か今ですねこう現実を少しこうバリビーて見てしまったりとかですね、何か見誤っていることがあるような気がします。エゼキエル書のこの時代も同じような時代でした。だから今日読む聖書の箇所が私たちにとって今重要であるような気がするんです。最初に短く祈ります。素晴らしいお父さん、感謝をします。感謝をします。本当に素晴らしい天気の中ここに集めてくださってありがとうございます。今あなたの御言葉を読もうとします。あなたのどうぞ、あなたが語ってください、お願いします。どうぞ私たちの心の目、心の耳を開いてください、お願いします。 語る本当に拙いものですから、どうぞこれを用いてください。あなたによって行います。あなたが素晴らしいお方であることを信じます。あなたに、ですが期待をします。全てを委ねます。感謝をします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。でですね、じゃあエゼキエル書って何なのっていう話がまああると思うんですね。まあ、読んだことのない方もいらっしゃるかと思うので、非常にこう素早い感じでですね、概要をこう一回辿ってみたいと思います。まず歴史的時期的に言いますと、紀元前600年前後の話です。紀元前ちょうどですね、まあ、ちょっとあんまりそれてもダメなんですけど、最近うちの娘が中学になりまして、だんだんこう日本の歴史とか言ってですね、学び出すわけです。で、遣唐使、遣隋使とかですね、なんだっけ、大宝律令とかですね、やってるわけですけども、あれは紀元後、ね、ちょうど大体500年の時なんですね。それよりさらに反対側ですから、それよりさらに1000年前なんで、日本ではまあほとんど、まあ影も形もないことはないでしょうけども、かなり昔のことです。そのような時代、ですね、パレスチナ まあ、少し地図がちょっと遠いかもしれませんけども、この辺が、パレスチナですね、今のイスラエルのあたり。このあたりに、南ユダ王国という国がありました。これはイスラエルの民がですね、出エジプトしてきまして、約束の地に入りまして、国を作りまして、でそこでですね、ちょっと分裂が起こりまして、北の方はすでに滅ぼされています。で、南だけ残ってるんです。南だけ残ってるんですけども、もうすでに風前の灯火のような状態。なんでかっていうと、強大なバビロン帝国がですね、ここに首都がありまして、そこからこの辺をもう一帯をですね、もう支配しているわけです。で、南ユダ国もこう、そのプレッシャーをずっと日々感じながら、で、戦いもいくつかあってですね、負けてしまってですね、いろいろ物を持ってかれたりとかですね、こうしているわけです。で、物が持ってかれるだけなら、まだちょっといいのかもしれないんですけども、ここで人もですね、取られまして、バビロンの方までこう1300キロぐらいですね、長い旅をさせまして、ここに連れてきちゃうわけです。これ、捕囚、というようなこと、言葉を使いますけども、囚われて、行ってしまう。で、このエゼキエル書のエゼキエルは人の名前なんですけれども、このエゼキエルも、ある王様と一緒にバビロンに連れて行かれた状態です。故郷から1300キロ離れまして、全く異国の地で、いるわけです。で、このエゼキエルがその時に神様から啓示を受けまして、あるすごい幻をですね、見て、あなたを預言者、神の言葉を預かる者として、任命するということで、預言の活動をそこで始めたわけです。バビロンの地です。内容的に言うと、非常にまず特徴的なのが、最初にいきなりこうすごい幻が出てくる。そのなんかそのこう実際に書いてみるとどうなるかわからないような姿のものについて描写がありまして、それがこうなんか車が下にあってどうとかとかですね、そういうこう、少しこうなんですかね、想像を超越したような、そういうような光景から始まりますし、あとは途中でですね、エゼキエル自体にこれこれしなさい、これこれしなさいってですね、神様が指示を与えるわけなんですけども、例えばこっち側に横になって右側で300日以上ずっとしてなさいとかですね、こっち側反対側になって40で、あと髪の毛を全部切って剃ってこうピュッとばらまきなさいとかですね、そういうのはこう一見するとなんだろうみたいなことがたくさんあるので、少しとっつきにくいかもしれないんですけれども、この特に幻と象徴的な動作については、まあ、よくわからないところも確かにあります。よくわからない、細かいところまでこれは何なのかわからない。それはそのはずなんです。神様がなさって見せたことなので、神様がいかに人間の想像力を超えたこうですね、お方であるかということが、まあ、逆によくわかるし、逆にそこにだからとらわれないで、神様のそこに思いがあります。その御心が、意図がそこにあるので、それを考えながら、それを受け取るというようなつもりで読むと、エゼキエル書も読みやすいんじゃないかと思います。まあ、逆に本当にだから最初からこうだとかですね、決めてかからないし、まあ、全くこう避けてしまうのも良くないです。そんなようなエゼキエル書で、その中身はどっちかというとかなり厳しいわけです。厳しい裁きの宣告がですね、たくさん書かれています。かなり内容的には厳しい。だから読んで辛くなるところもあるかもしれませんけれども、でもですね、このベースに何があるかというと、しかし全ては愛なわけです。イスラエルの民を愛しています。 なんでわかるかというと、愛の反対はですね、無関心なんです。だから本当に愛してなければこんなにこうわざわざですねエゼキエルをこう用いてですねいろんなことをしないし喋ったりしないわけです。でこの時代他にも何人も預言者がいるんですけれども、もう何しろもう伝えたいわけです。分かってほしいわけです。語ってるわけです。もうこれは神様の愛です。これが本当に大事だと思います。で内容ですけども、まあ、大きく大体こう3つぐらい書いたんですけど、あ、ちなみにそうだ、また言いますで、この最初の括弧は愛です。すべては神の愛に基づいています。関心があるんです、イスラエルのために。で内容的には大きく、神は罪を裁かれる正しいお方です。神は歴史の真の支配者です。最初の幻もですね、こういろいろあって、こうすごいなんか獣のようなものがある、その上に神の霊があってですね、それを導いているのは霊なわけです。じゃあその歴史の中でさまざまな王が立ってこう権力を振るったりするかもしれませんけど、そういうところの全ての上に神様がいらっしゃいます。そういうことを意味しているようなところです。でさらにものすごい厳しい裁きがそこにあるんですけども、裁きの先にもまだ希望があります。意味があります。そういうところをまずベースとして大体、おさらいしたところで、スライド今日の聖書の箇所を言ってみたいと思います。今日の聖書の箇所は11章の17節から20節が示されました。読んでみます。それゆえ、いえ神である主はこう仰せられる。私はあなた方を国々の民のうちから集め、あなた方が散らされていた国々からあなた方を連れ戻し、イスラエルの地をあなた方に与える。彼らがそこに来るとき、すべての忌むべきもの、すべての忌み嫌うべきものをそこから取り除こう。それゆえ、いえ神である主はこう仰せられる。私はあなた方を国々の民のうちから集め、あなた方が散らされていた国々からあなた方を連れ戻し、イスラエルの地をあなた方に与える。彼らがそこに来るとき、すべての忌むべきもの、すべての忌み嫌うべきものをそこから取り除こう。この中でですね、いくつかポイントがあると思うんですけど、赤くしたところ、散らされていた国々からあなた方を連れ戻し。これはですね、さらっと読むと、あ、そうか、散らされてるんだから戻りますっていうだけじゃないんです。これ、イスラエルの民から見るとですね、大きなことだったんです。なんでかっていうと、当時、その国はですね、その神の民が、神様がエジプトから連れ出して、そこが約束の地です。で、そこに国を作ります。で、その通りになりました。で、神殿がそこに作られるようになって、で、そこに神様の臨在がものすごい、ソロモンのところですごい、もう臨在が現れてですね、神様の臨在が満ちたわけなんですけども、そういった場所、エルサレムが、ユダヤ人にとって、イスラエルにとって、とても特別な場所だったんです。だからそこが非常に重要視様ある意味されすぎていたところがあって、バビロンに連れてかれてますよね、まあ、そこからこう身を引き裂かれる思いでイスラエルの人たちは別な全然知らないところにいるわけです。だから自分たちはもう本当に見放されたかのような価値のないもののように感じた人もいるかもしれない。そのようなものが戻ってくるというんですね。そういうようなことがここで言われています。そのことはイスラエルにとっては非常なインパクトを持ってこのバビロンの人たちに語られたと思います。今度逆に返ってみると、エルサレムにいる人たちはだから自分たちは、まあ、若干残ってたんですけど、そこに残されたので私たちがその残されたものでそこをまた立て直す中心になるべきなんだ、それに違いないとこのようにも思っていたわけです。でもこの箇所はそうじゃないって言ってるわけです。だからこれ二重の意味でイスラエルにとってはびっくりするわけです。でこういうようなことはこのさっきのその先の見通せない私たちのこともあってもそうだと思うんですね。人間はいろいろこう自分の都合のいいように物事を解釈して、まあ神様の言葉も解釈して、自分の都合のいいようにこう理解したがっちゃう。でそこで全然間違えて間違った楽観主義をそこに生んでしまうことがあると思います。でそれがさらに一時の繁栄があったからこそそれをかえって捨てられないというですね、そういったなんだマイナスなことも生まれてしまうこともあります。人間は不完全です。 不完全さゆえにその忘れてこう高ぶっていくわけです。で時に自分を神よりも正しくしてしまうわけです。でこれが本当に根深いものなんです。本来人間は神様と本当に親しい素晴らしい関係を持つように作られています。聖書の最初の創世記っていうところに最初にそのように書いてあります。で素晴らしいものだったんですけれども、そこからですね、誘惑、サタンの誘惑によって神様の傘の下ではなくて自分ができる、で自分も神になれるっていうふうに、だからそれはもっと素晴らしいことなんだよっていうふうにこうそそのかされて神様の傘の下から出てしまったわけです。でそれがですね、サタンは本当にだからそこが嘘つきなんですけども、それで良くならなくて、自分が神にならなくて罪の奴隷になっちゃったわけです。罪に支配されることになっちゃったわけです。で実際今は本当にこの世には悪が溢れていてですね、本当に悲しいことが溢れていて、で私たちの中にもそのような罪を見てしまうことがあるわけです。でそのことを神様は本当によく分かってらして、解決方法を提示します。それは本当に抜本的な根本的な解決です。全くこう新しいものです。新しいって言っちゃった。新しいものです。で人間は生まれながらのままそのまま成長して回復することはできない。だから全く新しいものが必要でした。続きいきます。11節、私は彼らに一つの心を与える、すなわち私はあなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。それは彼らが私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うためである。こうして彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。真の解決は新しい霊によるんです。この2番目のアンダーバーは、真の解決は新しい霊によってです。実はですね、このエゼキエル書、今日はこれは11章なんですけども、36章の24から28にはこことほぼ同じ内容のことが書かれています。でそこではですね、一つの霊のところが新しい霊となっています。まあ、本質的に同じものです。一つの心、新しい霊、これが36章だと新しい心、新しい霊です。新しい、ね、でさらにですね、36章の27節の方だと、その後で一歩進んで、それは私の霊だ書いてあります。神様の霊です。新しい心、新しい霊、神の霊です。その結果何が起こるか、その次見ましょう。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。石の心は何でしょう。まあこれは分かりやすいかもしれない。石の心、頑固な、物事を受け付けない、神を受け付けないものです。そういった心は新しい心、新しい霊によって取り除かれて、神の掟に従って歩み、神の定めを守りを行う肉の心に変えられます。この肉が新約聖書だとこの世的なことのことを肉って言ったりしますけど、ここでは違います。ここでは神に従う心のことを意味しています。彼らにそういった、従順な心を与えます。で20節で、その結果彼らは、彼はイスラエルの民のこと、イスラエルの民は神の掟に従って歩み、私の定めを守り行うのです。そして彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。これ本当に僕好きなんです、そのところ。私は彼らの神となる。別な言い方をすると、私はあなたの神です、言ってくれてるわけです。神様が、おかしいですか神様にあなたは私のもの、私はあなたの神ですよって言ってくれたら、それは相当に心強いと思いますよ。ですよね。神に言われてるんですから。そのように関係に、素晴らしい関係になるというふうに書かれているわけです。まあここでですね、 この守り行うとかですね、従うとかですね、まあ、ちょっと気になることがこう浮かんでくるかもしれない。こう従う心ですね。従いなさいと言われると従いたくなくなるのが困った罪なんですけども、この従う関係、神様との従う関係については、これだけについては決して押さえつけられたり、こう窮屈な思いをするようなものではないんです。これ本当にそうなんです。で、さっきの創世記の一章のところに書かれています。神様が最初に作った最初の完璧な世界は全て、見よ、それは非常に良かったって書いてある。非常に良かったです。神様が非常に良かったと言ったら、それは非常に良かったはずなんですですよね。だからこの神様が言う、私の定め、私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うこの人との関係は非常に良いものなはずです。良いものなのです。完全な秩序の中に本当の自由と平等があって、祝福された真の幸せがあります。神様は最初創世記のことで、埋めよ、増えよ、地に満ちよ、この世界を支配するように人間を作りました。その役割を任せるわけです。素晴らしい関係なわけです。さあ、でここまでこう大体読むわけなんですけども、でこれは理想的です。わかりますね。理想的です。理想的ですね、ということなんでしょうか。これは非常に理想的なものですというふうに示されて、それは本当に理想的ですね。何でしょうか。これよく見てください。20節ですね。彼らは私の神となり、私は彼らの神となる、ですよね。その前にも、あた、えるですよね。これは神様の宣言です。宣言しています。神様が宣言なさったら必ずその通りになります。私たちにはたとえ全貌が見えなくても全て成就します。神様ですから。で、実際そのようになりました。これからですね、およそ50年後、バビロンが滅びて、次ペルシャ王国が台頭するわけです。その王様のクロスという王様がですね、今度はユーラシア砂漠を取りまして、みんな帰っていいっていうわけです。で、帰ることができるわけです。で、帰ったところで指導者が立てられるわけです。ネヘミヤとかですね、エズラって人がいるんですけども、あとゼルゼルバベル、リーダーたちが立てられて、で、エルサレムの城壁が立て直され、最初神殿か、神殿が立て直され、で、城壁も立て直されてですね、礼拝が回復し、素晴らしい祝福がそこに実現しました。その通りになりました。しかしこれがですね、私たち、そうですか、歴史の勉強として良かったですねと、これで今度テスト出たら、答えがこうになりましたっていうわけじゃなくて、私たちが聖書、特に旧約聖書の予言を見るときに、予言のがあって、成就があって、さらにこう二段の成就がある場合が多いんです。そのように書かれていることが多いです。で、これも最初の部分的な成就だったわけです。イスラエルの民に限定した。で、これが私たちに向かっているわけです。このことは新約聖書に書いています。新約聖書には何が書いてあるかというと、人の子としてイエス様がこの世に来られました。イエス様は私たちの罪の贖い、罪を贖うために十字架にかかってくださいました。死んでくださいました。そして3日目によみがえりました。復活しました。そして天に帰られました。で、その後聖霊が与えられました。新約聖書にそのように書いてあります。そしてこの聖霊はですね、ユダヤ人だけじゃなくて、使徒の働きっていう新約聖書の中に書いてあります。異邦人にも与えられました。書いてあります。世界に開かれていったわけです。私たちは異邦人です。で、今や信じる者すべてに聖霊が与えられます。これが聖書の約束です。だからこの宣言はそのように私たちに、およそ2500年の時をこう突き抜けてですね、今私たちに、今あなた方に向けられている言葉と捉えられるわけです。 神様はですね、この宣言と同時に18章にはこのような言葉も残しています。エゼキエル書の18章ですね、31節、あなた方の犯したすべての背きの罪をあなた方の中から放り出せ、こうして新しい心と新しい霊を得よ、イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか、私は誰が死ぬのも喜ばないからだ、神である主の御告げだから悔い改めて生きよ、あなた方の犯したすべての背きの罪をあなた方の中から放り出せ、そしてこうして新しい心と新しい霊を得よ、イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか、私は誰が死ぬのも喜ばないからだ、神である主の御告げだから悔い改めて生きよ。これはまず第一義的にはもちろんイスラエルの家よって言ってますから、イスラエルの人たちに言ってるわけです。でも同じように2500年を突き抜けてこの言葉は私たちのものに向けられています。皆さんに向けられています。ちょっとこの絵がですね、さっき思ったんですけど、ちょっと紐がついてるところが少しなんか気になるかもしれませんけども、こう逆らう人間がですね、いてですね、何としても自分のこう思う通りにこうやりたいんです。やりたいんですけども、神様はもうメッセージをずっと送り続けているわけです。神様の言う通りが、その関係があなたにとって最も良いものです。あなたを愛しています。だからあなたにとって最善を願っているんです。メッセージをずっと送り続けているわけです。この言葉を今本当に心で自分のものとして、さっきのところ行きましょうか、自分のものとして受け止めるときに、さっきのその良い関係になるという宣言もあなたのものになります。この言葉を本当に自分のこととして、自分の犯した背きの罪を放り出します、新しい心と新しい霊をいただきたいんです、これは私へのメッセージです、これを本当に心で受け止めるときに、あなたは私の民となり、私はあなたの神となる、これがあなたのものになります。このような逆らう自分ではなくて、一つの心、新しい心、新しい霊、石の心が取り除かれて肉の心が与えられます。そのことがあなたのものになります。さあどうでしょうか、今何をこう感じるでしょうか、何を考えているでしょうか、思うでしょうか。この新しい霊、新しい心は全く新しいものです。他にはないんです。神の心です。神の霊です。あなたのものになそのものが今ここにあります。で、でですね、ちょっとここでですね、少し話をしたいと思うんですけども、私は兄弟が4人おりまして、その長男で生まれたんですけども、下が何人もいて、で、その当時も、ご多分に漏れるというか、父親はほとんど帰ってこず、でももちろん働いてくれてたんですけども、で、それほどあんまり、裕福な感じでは、でも十分な祝福はありましたが、裕福ではなかった。だから、うちの母はですね、工夫をしまして、いろいろ、私、これ、もらえるわ、ですね、何でも引き取るわ、みたいなね、中高何でも引き取る、そういうような、ことをですね、いろいろ近所の話をしてる中で、じゃあこれ、もらおうよ、みたいな感じでですね、もらって、私の洋服なんかはですね、ほとんど何も買ったことがないぐらいに、全部周りからやってくるようになりまして、で、うちの弟たちも、それをこう、着回してですね、お風呂をですね、こう着ていくようにこうなったわけです。で、そうなるとですね、今度大人になってから、自分で自分の服を買うときに、実はなんかものすごい抵抗感を感じましてですね、自分の洋服を買うのにお金も出すのか、みたいな、そういうことは、そうか、なんかすごい罪悪感、なんか変な罪悪感があったんですけども、だんだん慣れてきましたけども、そういうようなことが起こるかもしれない。新しい、全く新しいですって言われてですね、あ、そうなんですか、私はお風呂でいいです、みたいなことは、ここでは言わないでください。いいですか？神様が与えるものですから、十分にあります。ね、十分にありませんですから、それも神様ですから、無限です。で、それは全く新しいものです。あなたのものです。それが、私をお触れで言われて、絶対に言わないでほしいんです。で、で、このことをですね、どのように受けるかについては、クリスチャンの方々は皆さんそれを告白してますので、わかりますが、もう一度これをおさらいしますと、 自分の罪を悔い改め、さっきのですね、罪を放り投げ、罪を悔い改め、イエス・キリストを自分の救い主と信じ、そのことを告白し、生きる決心をします。簡単ですね、思ったよりね、簡単でした。でもまあ、この言葉がちょっと硬いかなと思ったので、少し今回ですね、違った言い回しを考えてみました。このがちょっと柔らかいかもしれない。神に向かって向き直り、さっきありましたね、こっち側にこう向かってますから、向こう側に神様いますから、こっち側にこう向き直り、向き直り、自分にはイエス様の救いが必要です。私は人間です。不完全です。だから、あなたの救いが必要です。罪の奴隷です。で、それを認めて、今からイエス様に従って生きると、決心することです。あなたはの民になりたいんです。あなたは私の神です。そのように、決心することです。でもこれだけです。簡単です。もし今このことを初めて聞いたのならば、そのことをぜひ祈ってください。で、ちなみにこの聖霊が与えられてうちに住んでくださるんですけども、聖霊の助けは来ます。与えられます。逆に聖霊の助けがなければイエス・キリストを主と告白することができないと聖書には書いてあるので、聖霊様は助けてくださいます。だからもしそのことを今考えたのならば、助けを祈ってください。ローマ人への手紙の10章の9節10節、まあ、もう何度も出てくるからこう覚えた方もいらっしゃると思うんですけど、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われます。信じて告白して救われます。新しい、全く新しい霊が与えられます。でですね、与えられた人についてちょっと考えたいんですね。皆さん、まあ、こう幸いを与えられた人が多いようですから、与えられた人についてこれをですね、忘れるとまでは言いませんけども、少しこう復習する時が必要かもしれないので復習してみます。聖霊を受けた人はどのようなものでしょうか。今度聖霊によって生きる人は、さっきも言いましたけど、全く新しく、今度はもう生まれ変わります。新しく生まれたものです。ヨハネの福音書のですね、3章5節にこう書いてあります。イエスは答えられた、誠に誠にあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。で、水と御霊によって生まれます。で、第二コリントですね、5章17節、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりました。新しい創造をされたものです。次、聖霊を宿しています。さっきちょっと言いましたけど、内住、うちに住んでいてくださっています。このことは本当に大事です。これも今度はコロサイ人の手紙の1章27節。神は生徒たちにこの奥義が異邦人の間になってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。中におられるキリスト、中におられる新しい霊です。聖霊によって罪の力から解放されています。これはですね、ローマ人への手紙の8章の2節。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。これも重要です。解放されました。聖霊がうちにいるものはですね、もう自由なわけです。罪の力から、罪と死の原理、罪の奴隷でもうないわけです。で、日々ですね、聖霊によって力を得ます。もし、ローマ人の手紙8章11節ですね、もしイエスを死者の中からよみがえらされた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。生かされます。力を得て生かされます。イザヤ書っていうその旧約聖書のところには、走っても神を待ち望む者は走っても絶えまず歩いても疲れないって書いてあるんです。日々力を聖霊によっていただきます。その時にですね、これを分かりました。私はそのようなものです。分かったら、 分かってですね、ここを一歩出たら、分かりました。ここで分かったんです。分かります。もちろん外出ても分かってるんですけども、そのように生きる必要があります。そのように生きるとは、聖霊によって歩むんです。聖霊によって歩む人生が必要です。最後の4番ですけど、聖霊によって歩む人生、これはどういう人生でしょうか。その時のポイントを今日は4つ挙げてみました。まず、ちょっと難しい言葉だったですね。聖霊を認めるというか、聖霊の存在を認識する。これは当たり前のようですけど、大切ですよね。聖霊様っていうこのお方をですね、認識しなければ、その共に歩むも何もないわけです。聖霊はただ単にですね、よくあると思うんですけど、神のあの力の現れだったりとかですね、神の思いとかですね、そういうような次元の話じゃないです。神なわけです。霊なる、聖霊なる神なわけです。だからお方なわけです。で、その人格を持ってるわけです。で、そのようなお方として認識する必要があります。そういうレベルで認識する必要があります。で、次で認識したら、その方を信頼します。神様ですからね、信頼します。で、信頼するのにカッコつきしましたけど、どんな時も信頼します。いつでも信頼します。大丈夫です。神様ですから、いつでも信頼してください。で、信頼する方に相談してください。相談します。何でもいいんです。どんなことでもいいんです。全てのことを相談してください。で、ここもカッコつけました。相談したら聞いてください。相談しました。で、たまにあるんですけど、僕もそういうところあるんですけど、ご自分でどうかなと思った時にですね、それを誰かに話していると、だんだん自分の頭が整理されて、分かったっつってですね、相手は分からないまま自分だけ納得して終わるみたいなことがたまにあるんですけども、そういうものではないんです。ちゃんと相談して、ちゃんと聞いてください。これがとっても大事です。例えば箴言のところにですね、このようにあります。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。14章の方はですね、人の目にはまっすぐに見える道がある、その道の終わりは死です。で、自分の弱さを認めてください。だから神様のそのことにより頼んで、神様に聞いて相談して、それを行うわけです。言っちゃいましたけど、最後です。で、相談して聞いたら従ってください。最後の括弧は、神聖霊に従うです。ここも本当大事ですよね。わかりました。参考になりました。で、私はこのようにちょっとアレンジしていくんじゃ、ちょっとこのようにやりますみたいですね。会社だとですね、とかだと、言われた通りにやってるだけだとみたいなこと言われたりして、自分でそう工夫しなさいみたいなこと言われるかもしれませんけど、神様に言われてることについては、それをしないでください。その通りで大丈夫です。それよりベストなことはないですから。神様に言われたらそれがベストです。だから、はい、従います。そのことがとっても大事です。これ新明記のところに12章の28節ですね、気をつけてって書いてます。気をつけて、私が命じるこれらすべての言葉に聞き従いなさい。それはあなたの神主が良いと見、正しいと見られることをあなたが行い、あなたも後の子孫も永久に幸せになるためである。さらに約束まで、ね、幸せになるためだ、ちゃんと教えてくる。でも、その気をつけて言葉に聞き従いなさい、神様が良いと思われること、正しいと思われることを行いなさい、そのことであなた方は幸せを得ますということです。どうでしょうか。これを本当に自分のこととして今受け止めて、これは私の絵の言葉です、神様の招きは私に向けられていますと思ったら、すべてあなたのものに今なります。最後にですね、この地下に眠る大油田というところをちょっと紹介したいんですけども、ある話をですね、読みました。ですね、キャンパスクルセイドフォークライストという団体がありまして、これは私たちも使ってますけど、この4つの法則っていう冊子を作ったりしているところなんですけども、そのキリスト教団体の創立者であるビル・ブライトさんの話です。彼がですね、あるところでこのような質問を受けたということです。 クリスチャンの多くが聖霊の満たしを受けることもなく、その力を体験しないのはなぜでしょうか。このように質問されました。で、その時に彼はこのように答えたんだそうです。それはクリスチャンが自分の心の中に聖霊が住んでくださっているという事実を知らず、また求めもしないからです。それからさっき求めの話するのを忘れましたけど、求めることが本当に大事です。聖書にですね、蛇を欲しがっているのに、魚を欲しがっているのに蛇を与える人がいるでしょうか。ね、卵を欲しがっているのに、この時なんだっけ、何か別なものをあげる人が いるでしょうか。で、ともすると、神様は、あなた方が求めるのに聖霊をくださらないことはありましょうか。書いてあるわけです。求めれば与えられます。これよくバプテスマ、この間ね、小一君バプテスマの式の時にもね、終わった後、この後で聖霊のバプテスマの時間を持ちました。そこでもこの聖句が読まれました。求めてください。そうすれば与えられます。で、戻りますと、事実を知らず、また求めもしないからですと語りました。そしてこのような話を紹介しました。実話だそうです。アメリカのテキサスにある年老いた羊飼いが住んでいました。彼は広大な土地を持っていましたが、そこは何も草木も生えないような荒れ地で、彼はわずかの羊を育てることで生計を立てていました。ところがある時、石油会社の調査で実はその土地が大油田地帯であることが判明したのです。なんとですね、彼はもうほぼ無尽蔵とも言えるような富を持っていながら、その事実を知らず求めもしなかったために、生涯の大半を貧しく暮らさなければならなかったのです。最後にこの聖句をもう一度見ましょう。エゼキエル書の18章です。あなた方の犯したすべての背きの罪をあなた方の中から放り出せ、こうして新しい心と新しい霊を得よ、イスラエルの家よ。なぜあなた方は死のうとするのか。私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神である主の御告げだから、悔い改めて生きよう。お祈りします。素晴らしいお父さん、感謝をします。あなたが私たちを愛して、イスラエルの民を愛し、また私たちを愛してメッセージを語ってくださいました。エゼキエルを通して、今日語られたことを通して、私たちが新しい霊をいただける、新しい心、あなたとの完全な素晴らしい関係の回復を知ることができました。感謝をします。私たちには全ては見えませんが、あなたを信頼します。あなたの言葉を信頼します。あなたの言葉が私に向けられているものであることを信じます。感謝をします。あなたに委ねます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。